レスクレシネマ、楽しもう映画の秘密。フリーマンオフィスの中村まりさん、はい、今月もよろしく
お願いします。よろしくお願いします。
もうあと2日でクリスマスということで、はい、なんか、はい、どこのケーキがいいとかこういうのあります？こだわりとか。
いや、こだわりないんですけど、気が向いた日は、はい、年は作ったりもします。
おお、すごいですね、ママ。
いやいやいやいや、
すごいな、すごいな、すごいな。
気が向かないと作らないですよ。
作らない。いや、今年は気が向くのかどうなのかというところですが、はい、今日はなんか来週に向かってなんかすごく私ね、はい、いや実は格闘技好き、
はい、
格闘技好き、
はい、
嬉しい映画を持ってきていただきまして、
はい
はいはい、
ドキュメンタリー映画なんですけれども、はい、Live for Today 天龍源一郎ということで、はいはい、2015年ですね、うん、引退した天龍さんの、はい、引退会見から引退、うん、11月の引退試合のところまで、うん、その引退なんでしょうか、ツアーというか、うん、引退ロードというか、
ね、
はい、日本中各国回って、はい、いろんな団体の方々と、うん、引退試合をするっていう、うん、はい、それを密着して追ったドキュメンタリーなんですけれども、ね、
ちょっとしたロードムービー。
そうですね、うん、結構代表でも天龍プロダクションの、うん、代表でもあるお嬢さん、うん、はい、と2人で車で移動してる最中の、うん、会話だとか、うん、そういうところを本当に裏に密着しているので、はい、本当に普段プロレスラーの方って、うん、リンクの上とか、はい、会見とか、うん、そういうところくらいしかこうね、見る
わからないし、
そうなんですよね、うん、そういう裏を見れてどういう思いで試合に臨んでいるのかとか、うんうん、あとやっぱりその対戦相手とか、うん、そのタグを組んでる方とかって、うん、やっぱり戦ってる姿しか基本的にあまり見ないじゃないですか、うん、でそれでなんかこうでも楽屋にこう、まあ、引退試合ということで挨拶に来てる姿とかを見ると、うん、なんかこう胸が熱くなるものがあるんじゃないかなと。
そうね、そしてみんなになんかこうなんか敬われてたというか、うん、
愛されてる方だったんだなっていうのが本当に感じられて、
そうだから試合とかではもうこうやってもう往年ね最後のババアさんみたいにこううーって立ってるだけ で向こうがこうやってえいって向かってきてくれてもうね本当プロレス好き、まあうちにもプロレス好きの人がいるんで、うん、もう小さい頃から見てたぞって言って、うん、もうこれを見て大興奮みたいな感じだったんですけども、うんうん、
はい、
そうか天龍はとかいうことでしたけれども、
なんか若手の方がこう向かってくるところにこう胸を貸すみたいな、うん、そういうなんかすごい技はもうなかなかかけられないし、うん、かけられるのもちょっと危険かなっていうところもあるけれども、うん、そういう受け止めるみたいな、うん、で作中でもこう何度もこう昭和のプロレスを今の若いレスラーたちにこう見せるというか、はい、うん、こう一緒にそのプロレスをこう試合を組むことで、うん、感じてもらうっていう、うん、まあ、いい経験になるんだろうなっていうふうに思うんですけども、そういう思いでこう試合に臨むっていうところとかも本当にこう立ち姿が、あ、これが本当に男の生き様なんだなっていう。
そうですね、はい、それでそういうような種類のことを言って、はい、こうね、インタビュー式にこう答えてこうカメラが寄って、はい、それで言うんですけど、なんか究極あんまり難しいことは喋れないよ的なところもすごくチャーミングだなと思い
そうですね、はいはい、結構作中本当にもう70歳とかすごい、もう天龍さんがもう68、うん、今68歳、うん、でそれよりもさらに上のレスラーの方とかも本当に一緒に出てきて試合をしたりとか、本当にこうなんかプロレスが大好きで大好きでっていう人たちが本当に集まって、うん、本当にこうおめでとうっていうかお疲れ様っていうか、そういう言葉をこうリンクの上でこう掛け合ってるっていう、うん、それが試合なんだなっていうふうに、うん、もう言葉よりも姿、ね、
引退ロードがこうね、日本中こう車で回るわけですけど、うん、できるってことの幸せとか、うん、そういうのも画面に映ってたような気がして、
そうですね、
そういう意味で、あと、なんていうのかな、その天龍源一郎、こう肉体はこうもう なっち、あの対戦相手と違ってこう、うん、こうたるんでいるんですよ、ゾウさんみたいな、ゾウさんがこう死に場所を見せないみたいな、そんなような哀愁とかもこういろんなもんが出ていて、
そうなんですよね、
なんとも胸が詰まるような映像ではありましたよ、ね、
本当にあの結構冒頭の方でも、うん、結構あのまあその前の年に、うん、あの手術を、大きな腰を痛めて大きな手術をして、うん、傷跡を見せないためにこう、うん、T シャツを着て、うん、あの試合に臨んでいったけれども、うん、あのもうそれも脱ぎ捨ててで傷も全て見せてっていうところで、あの本当にそれまでのこうプロレース人生全てをこう最後見せ、なんだろう、華々しく散るというか、うん、で本当に2015年2月の本当最初の方、はい、もうまあちょっとあの歩き方とかがこうちょっと心もとないなっていう部分があったりもしながらも、こうリングに立っていく中で、もう本当に最後の試合会場を向かう時とかは片方杖をついたりとかして、それでも立つんだっていう、ね、
プロレスラー、すごい、
本当にこう生涯、うん、あの現役をこう貫くと宣言していたのに、うん、こうやっぱり引退しなければならないっていうふうにこう決めた時の思いとか、うん、それがまあ要は叶わなかったというか、うん、まあそれでも何でしょうね、叶わなかったじゃなくて、もう本当に限界まで戦ったんだなっていうのが、うん、感じられるなというふうに思うんですけども、
そうね、あのリングの上で亡くなった人もいるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
あの脳天落としとかで、はい、でちょっと首をやられちゃったとか、はい、まあ、そうなりたかったのかとか、うん、そういういろんな思いがあるんでしょうね、うん、と思いつつ、でも究極は家族、
うん、そうなんですね、やっぱ家族がいて、奥さんとあのお嬢さんといて、うん、やっぱりそのまあ、自分の守るべきものっていう、うん、まあ、だから第二の人生っていうことなのかなっていうふうに思うんですけども、うんうん、
そこら辺普通の人間っていうふうに、うん、だからプロレスラーと普通の人間がこうごっちゃ混ぜになっているいいドキュメンタリー映画だったなって
そうですね、
思うんですよね。あと私、はい、あのやっぱりいろんな舞台裏が、はい、見られてよかったなと思うのは、はい、白塗りレスラーが、はい、足を掘り出して塗ってるシーンが、これがまたなんていい感じだった、サーカスの裏を見た感じで、
そうですね、
素敵だなと、そういうなんかこうと得しちゃうなって思える映像がたくさん、
うん、そうなんですよね、うん、やっぱりあのこういった格闘技とかって、うん、あのまあ見に行くっていう風にすると、うん、その興行見に行くと本当のこう生の臨場感というか、うん、まあ、その会場の空気感も含めてその熱気を感じることができると思うんですけど、うん、テレビで見るとやっぱりすごくこう顔も寄ってとか、うん、技かけてるところ近くですごくいいところが見れるっていうメリットがあると思うんですけど、うん、それとはまた別の、あの独特のその裏での息遣い、このリンク上がってきて、うん、あのこうちょっとこうまだ息が上がってる状態でこうインタビューに答えるとか、うんうん、もうやっぱりちょっと今答えたくないからって言って一回カメラを落とすけれども、はい、やっぱりこう話す気持ちになって少しこう冷静になってっていうところとか、うん、本当にそういう人としてのリアルみたいな部分が描き出されてるっていうのが、まあドキュメンタリーならではの良さなのかなと思うんですけれども
ですね、はい、本当に。そして何より私が嬉しかったのは、はい、天竜源一郎、ここちょっとあの、はい、プロフィール読むんですけど、はい、1950年2月2日生まれ、
はい、
なんだ私と同じ誕生日じゃんと
思って、そうなんですか
それでもぐっと私近づいちゃって、はいはいはいはい、天竜が、
はいはい、
もうね手紙書きたいなぐらい思ってますからでした。
そうなんですね、はい、
そんなこんなで、はい、監督は、川野浩二さんという方なんですね、
はい、そうなんですよ、うん、はい、川野監督、うん、はい、あの書の道とか、はいはい、アメージングレースとか、はい、そういった作品にも携わっていらした、はい、
なんか素敵なカメラワークでしたと、
はい、そうですね、
試合撮るところのちょっと下目からの、
はい、そうですね、あれは普段テレビで見るのとまた違う角度だなっていう感じですよね、
プロレスをね、
はい、
ああちょっとすごいゾクゾクするなというような
角度でした、怖いですよね、うん、なんか飛んできそうな
音もドスッとかバキッとか言うから、
そうなんですよね、
そういう意味で、見応えのある、はい、ドキュメンタリー映画でした、
はい、
2017年ね、来年の2月、
はい、2月4日、
はい
はい、
全国ロードショー、はい、どこら辺で、
あ、東京だと新宿武蔵野館、うん、ユナイテッドシネマ豊洲などで見られます。
豊洲でも見られる、はい、はい、そうですか、ありがとうございます、はい、では2曲目は、はい、
天竜さんの現役時代にも使用していた入場曲で、今回のエンディングテーマにもなっています、あの高中正義さんのサンダーストームです。はい、
読書紹介コーナーリブル。はい、読書皆さんしていますか？なかなかね、あの日常の忙しさに押されて読書をする時間っていうのがね、なかなか取れないよという人、あのね、お風呂で読むっていうのもね、なかなかおすすめですよ。それからまあ寝る前にね、あの腹ばいになりながら読むとかね、そういう読み方もありましょうけれども、なんか北森をねは、あの腹ばいでこうなんだ、あの読書をしすぎてなんか首が悪くなったみたいに言ってましたけど、とにかく反る形でやっぱり読んでいると、首には悪いみたいなので、お気をつけ、遊ばせ。はい、2016年12月のリブルはですね、南谷、なんと来年のためにちょっと本をいろいろ読み漁っておりまして、この間紹介した大井源さんのね、地方老人は何を見ているかとかね、それとか大井源さんは、終末期医療っていう本も、執筆されてたんですね。そういうような本とともに、本日は文藝春秋から出ております岡田隆著脳内汚染っていうね、そういう本を読んだんですね。あの今脳にすごく興味があります。脳、あの同じ脳のなんていうの、衰え方でも、人によって、最後ね、こう最後ほら脳を解剖してみたりするのって、なかなかあの検体でもしない限りやんないじゃないですか。で検体してみると、あのなんていうの、そうですね、あのアルツハイマーとか発症していてもいいような、良さそうな脳、つまりアルツハイマーっていうのはやっぱりあの脳のいろいろ萎縮が起こって、あと血管でね、ちゃんと脳に血管があるんですけど、そこに血が行き渡らないことによってちょっとずつこう脳が変化してきちゃうっていう症状なんですけれども、それなんですけれども、それ解剖してみると、実はあのそれぐらい前頭葉が、萎縮してしまう人でも、側頭葉、脳の横の機能が前頭葉をカバーするしている方の人もいるっていうんですよ。だから、ん？じゃあもしアルツハイマーのような症状になっても、もしかして側頭葉が鍛えられてれば、自分はそういうふうに症状が進まない、済むんじゃないだろうかとか、いろいろそういうことをね、あの思いながらいろんな脳の本を読み漁ってるんですが、この岡田隆さんの脳内汚染っていう本はまたこれが面白くってですね、まあ一言で言うと、なんかテレビを見すぎてると脳が働かなくなるっていう、あとテレビの、ある種の刺激、映像の刺激によって脳が麻痺するっていうことを延々と書いている本でして、まあそうざっくり言っちゃうとそういう本なんですけれども、まあとにかくこれから人間が例えば育っていく、小学生の脳とかね、それを守るためにはどうしたらいいんだろうみたいなことを、多大なる危機感を持ってこの岡田さんは書いてくれていますので、もし気になる方がいらっしゃいましたら、文藝春秋の脳内汚染、これ題がキャッチーなんで結構、さらっと読めちゃうかと思います。まあ中にはいろいろな例とか症例とか挙げているので、なんかちょっと難しい、ページもありますけれども、基本的にはざっくり言うとさっき言ったみたいなことなので、へえそうかと思いながらこの脳内汚染を読んでみるのもいかがでしょうか、冬の夜中に。はい、というわけで、南谷麻子リブル、今年の最後のご紹介は脳内汚染でございました。 Rain